ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
JapanesePod101.com presents Mr. Takamura's blog. This audio blog lesson is all in Japanese. Before and after each blog, you will hear discussion between Take and Natsuko about the blog content. Transcripts for both the blog itself and the discussion are available at JapanesePod101.com. In the first comment of each audio blog, you will find the transcript for that given blog. Be sure to stop by and leave Mr. Takamura a message.
こんにちは、Natsuko です。オーディオブログシーズン3第6回東京移動夜景バー。今回も小玉竹也さんと一緒にこのブログについてご紹介しましょう。竹さんよろしくお願いします。
こんにちは、小玉竹也です。よろしくお願いします。
今回のブログのタイトル、東京移動夜景バーって聞いて何を思い浮かべますか？
夜景バーって言うと、夜景を楽しめるバーですよね。
そうですね、そのまんまですけど。うん、
ポイントは移動ですよね。
そういうことです。
移動するバー。屋台とか。
いいとこまで行きましたね。惜しい。
外れ。
どんなバーなんでしょうか。まあ、じらすのはこの辺にして、早速、高村さんのブログを聞いてみましょう。東京移動夜景バー。
東京モバイルナイトシーナリーバー。
おととしのクリスマスに、2階建てロンドンバスをチャーターして、お酒を飲みながら東京のイルミネーションを楽しむというイベントを実施した。クルージングルートは、青山、表参道、渋谷、六本木、青山で約2時間程度。2階建ての定席から望む東京の夜景は、これまで見たこともないような迫力と新鮮さを帯びて、少々秋が来ていたいつも通りの景色がすごく楽しく感じられた。車を持っていないせいか、普段理由もなしに東京の道路を徘徊するということはないので、そうやってまじまじと流れゆく夜景だけを楽しむというのも、また新たな発見などがあり面白い。酒も入り、テンションが上がりまくって、外の歩行者たちに声をかける乗客。それを見て一瞬動揺しながらも楽しそうに手を振ってくれる歩行者たち。なんとも楽しげなコミュニケーションスタイルではないだろうか。渋谷交差点などは、もちろんクリスマスシーズンということもあり、人の波に飲まれて、というか、絡まれて、しばらく身動き取れないほどだったが、こんな場所で夜景を見ながらお酒を飲むというのは通常ありえないわけで、なんとも不思議な感じだった。この東京移動夜景は、一度は試されたし。
屋台じゃなかったですね。なんとロンドンバスで東京の都心を走りながら夜景を楽しめる、ずいぶん贅沢なバーなんですね。
ねえ、まあ、こう言っちゃあれですけど、高村さんにしては正統派すぎるというか、非常にこうおしゃれすぎるイベントですね。
確かに正統派のイベントですよね。しかもクリスマスの夜ですからね。
すごく贅沢ですよね。
ですよね。なんかこう清掃してカクテルでも飲みながらこう夜景を楽しんだんでしょうかね。
高村さんのブログの中で、外の歩行者たちに声をかける乗客、それを見て一瞬動揺しながらも楽しそうに手を振ってくれる歩行者たちっていうとこがね、なんかこう光景が目に浮かぶようだよね。
そう、本当にね。
日本って僕はあんまり海外には行ったことないんですけれども、
はい、
なんか日本人ってこうすごくこう奥ゆかしいというか、ちょっと照れ屋さんなとこがあるから、なんかそういう手を振られてもこう無視しちゃうとか、そういうようなイメージがあるんですけど、なんかこれを読むと、あ、日本人ってなんかこういうこともできるんだな、こういう非日常だとできちゃうんだなってすごく思いましたね。
そうですね、やっぱりちょっとこう普段と違うウキウキ感が伝わるんでしょうね。
やっぱりでもクリスマスっていうのが一番大きいんですかね。
そこポイントでしょうね。あとやっぱり観光地で観光船とかに乗ってると、お客さんがこう岸にいる知らない人にこう手振ったりとかしますよね。ああいう感じでやっぱりこう楽しいなっていう気持ちが他の人と共有できるっていうのがいいですよね。
そういうのがあるのかもしれないですね。まあ結局そのクリスマスっていう一年に一日だけしかないっていう、そのまあ非日常っていうの、そういうところから来るこの高揚感っていうのが、多分その人をフランクに させちゃうんだろうね。
そうかもしれないですね、うん、
そういえばこのロンドンバスってたまに都心で見かけますよね。あ、
見かけます。
うん、なんか結構バス全体がこうなんていうの、真っ黄色にこうなんか塗られたりとかいろいろされてて派手な広告になってるやつとか。
そうですね、やっぱり目立ちますよね、うん、だからその目立つロンドンバスを広告媒体に使ったり、
はい、
企業のイベントに使ったり、そういうふうに利用するサービスがあるらしいんですよ。
なるほどね。
で20人ぐらい集めればこの高村さんみたいにロンドンバスを借り切って、
はい、
クルージングパーティーができるそうなんですよ。
へえ、できるんだ、
うん、
へえ、いいな。いくらぐらいなんですかね。
やっぱりさすがのんべの竹さん、気になってますね。
なります。
調べてみました。
は、
一人6000円ぐらいで飲み放題とおつまみがついてくるんですって。
安くないですかそれ。
結構リーズナブルですよね。
6000円でね、そんなに普通に居酒屋さん行ってもちょっと高いとそのぐらいになっちゃうじゃないですか。
うん、で飲みますね、随分。
飲みますよ、飲みますよ。でもそれでロンドンバスの中でこう本当に非日常な感じを体験しながらだったらすごくいいな、
お得かもしれないですね、うん、ただ運行期間なんかは限られてるみたいなんですけどね。
あ、なるほど。
やっぱりそう思う人が多いらしくて、なかなか人気があるみたいです。
なんかロンドンバスで飲むこうね、ビールとかうまそうじゃないですか。
やっぱりビールですかね。
いや、まずはね、
日本酒じゃなくてビールでしょうね。
なんとなくね、やっぱりね、
ぜひチェックしてみてください。
そうか、チェックしてみます。
はい、そういうふうにいつまでも楽しい思い出が残るイベントって後からまたその話をした時に盛り上がれたりしてすごくいいんじゃないかなと思いますので。
ですね、
うん、皆さんもこんな楽しいイベントをしたなんていう思い出話があったらぜひ聞かせてください。
はい、
それでは皆さん、今回はこの辺で、次回をお楽しみに。
それじゃあまた。
Again at JapanesePod101.com You'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help you take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave a message for Mr. Takamura.